それでは、お祈りします。愛する天皇様、このメッセージの時ありがとうございます。どうぞ生きる神ご自身を今日も豊かに望み導いてください。今日もあなたに期待します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。おはようございます。で、今日はですね、2月になりましたけれど、2月はいろいろ忙しいことがたくさんあるんですね。で、行事とか、2月5日には長崎殉教記念盛会があり、また、2月7日には町田カリスマ盛会がありますし、また2月の26日からは白馬スネルゴイキャンプとね、次々と目白押しです。ホームページのね、教会ニュースにも2月ですということで書きましたけれど、その中でね、一番最初に来るのは今週、長崎で殉教記念盛会が持たれます。で、これはですね、毎年、今から十何年も前にですね、始まったことなんですけれど、1597年にですね、その26聖人の殉教事件が起きました。で、これはですね、日本で最初の殉教事件だったんですね。で、それを記念して400周年の時に、確か大々的にですね、その記念集会を持ったんですけど、今まではですね、その26世人の殉教した場所、西坂公園、西坂の丘っていうところがあるんですけど、長崎駅前のすぐ、駅からすぐですね、2、3分のところです。で、そこでやり始めたのはこの2、3年のことなんですね。それまでは、そこがカトリックの人たちが2月5日に必ず使ってたんですね。ですから我々はできなかったんですけれど、2、3年前からカトリックの方々が、その記念式典はですね、その一番近い日曜日にやるっていうことになって、そしてその場所を使えることになったんですね。ですから、2月5日そのいわゆる26世人が本当に殉教した場所で聖会が持てるっていうのはね、神様の特別な計画があるなっていうことを本当に思わされます。で、その26世人が殉教した曜日っていうのがちょうど水曜日だったんですね。そして今年がちょうど水曜日に当たるっていうことにもね、何か特別な計画があると思います。で、昼間はその西坂の公園で聖会が持たれ、そして夜は平和会館でね、聖会が持たれます。で、両方ともですね、同時配信を行う予定になってますので、行かれない方もぜひ見ていただきたいと思います。それとともに西坂の丘は室内じゃなくて当然オープンエアなんですね。屋外です。ですから、去年一昨年と、雨が降ったりしてましたのでね、ぜひ雨が降らないようにお祈りしていただきたいのとともに、寒すぎることがないようにね、お祈りしていただきたいと思います。ちょうど水曜日ぐらい、火曜日ぐらいからですかね、寒くなるっていう天気予報もありますけれど、結構寒いと大変なんですね。ですから、寒くなりすぎないようにぜひお祈りしていただきたいと思います。で、その殉教事件というのはですね、今から417年前になりますかね、1597年で、当時ですね、豊臣秀吉が政権を握ったんですけれど、豊臣秀吉がですね、このクリスチャン迫害をちょうど始めたわけだったんですね。そして、大阪 と京都で24人 の、 その、当時はキリシタンと言ってましたけど、24人が捕まったんですね。で、その24人というのは、この豊臣秀吉がですね、処刑するために、そのクリスチャンが、クリスチャンというかキリシタンが多い長崎で見せしめのために処刑しようとして、大阪と京都で捕まえたんですけれど、それをですね、もうずっと見せしめのために引きずっていって、そして最終的にはそのキリシタンの多い長崎で処刑するっていう、そういう計画を持ってやってたんですね。で、最初にですね、その、捕まった人たちがその当時のね、役人にですね、京都の戻り橋っていうところがあるんですけれど、そこで、 お前たちがね、信仰を捨てれば、この橋を渡らなくていい。そしたら命も守られるし、そしてその罪も許されるっていうふうにね、選択を迫ったわけですね。ところが24人全員ですね、その役人の言ったことには従わずに、全員この処刑の方を選んで戻り橋を渡っていってしまったんですね。それで、そこから、それでその当時のですね、まずは最初にこう耳たぶですかね、これを削がれちゃったんですね。そして、最初はね、鼻とか鼻を削ぎ落として耳を切り落とすっていう、最初はそういう予定だったんですけど、当時の、理解する石田三成だったかな、それが、もう少し緩めてやろうということで耳たぶだけになったんですね。そして、その時に、みんな選んでその戻り橋を渡っていったんです。そしてなぜかというと、その24人というのは全員やはりその一時的な、ね、幸福とか一時的なものっていうのではなくて、みんなこう天を見上げてたんですね。そして永遠の価値あるものに目を向けていたがゆえに、その信仰を捨てるっていうことは絶対にできない。そして、自分の意思で喜んでその戻り橋を渡っていったわけです。ところが渡っていった後に、その歩いてですね、寒い中、当時、1月でしたね、捕まったのは。ですから本当に一番寒い時ですよね。そして、当時はそんなダウンなんかないでしょうし、本当に寒い服装で、そしてまた裸足のような感じで、こう連れられていったわけですね。そして大阪で引き回され、京都大阪で引き回されて、堺で引き回されて、そして山陽道をずっと行ってですね、行ったんですね。ところがですね、その24人に付き添ってた2人が、これがですね、途中で、自分たちもということで、そして26人になったんです。ですから最初から26人だったんじゃなくて、最初は24人だったんですけれど、途中で26人になって、そして、長崎まで行くことになったんですね。で、九州の方に入ってから山本村っていうところでですね、そこで小さな子供もいたんです。12歳になるルドビゴ・茨城っていう人がね。で、その子がですね、その役人さんから、お前私の養子になれ、そしたらお前はこれからいい服も着ていいご馳走も食べられて素晴らしい人生を送れるぞって言われたんですけれど、そのルドビゴはですね、それをも断ったんですね。それよりお役人さん、イエス様を信じませんかっていうね、逆にこう伝道するような形でね。そして、そのルドビゴもそこの山本村でも選びがあったんですけれど、本当にこの天の方を選んだということなんですね。そして、全員が連れられて長崎まで連れてこられて、そして、2月の5日に西坂の丘でね、処刑されることになったんです。でもですね、非常に興味深かったのは、その26人の人たち全員がですね、みんなその十字架にかかることについて喜びを持ってたんです。で、それはなぜかというと、本当にそこに素晴らしい永遠の命、そしてこの天への希望を持ってたからなんですね。で、それが記録にも残っています。そして、一人ずつね、こう刺し殺されたわけですけれど、しかしその周りにね、その処刑を見るために4000人ぐらいが集まってたって言われてます。でもですね、その時に秀吉はですね、そのキリシタンが多いところでそれを見せしめにしてね、でみんなが廃墟をするようにそれをしたわけなんですね。ところが実際はどうなったかっていうと、その処刑が終わった後ね、みんな、それまでね、当時っていうのは戦いの中にあったわけです。だから人の死っていうのはね、簡単に、なされてたんですけれど、多くの人たちはその死に対して何を考えてたかっていうと、この憎しみとかね、あるいは悔しさ、あるいは、怒り、そういった中でもみんな死んでったわけです。ところがですね、その十字架にかかった26人は、その時代にあってですね、みんな喜びを持って、この抵抗もなく殺されたんですけれど、みんな喜びを持って、天に行ったわけですね。ですからそれがですね、見てた人たちが触れられてですね、そして、その本当だったら 見せしめのためにやってたのは逆にですね、秀吉の計画とは裏腹に多くの人たちがその後にね、私もイエス・キリストを知りたい、で信仰が中途半端だった人ももう一度自分も殺してくれとかね、そういうふうにこういう小さなこうリバイバルが起きたんですね。だからそこにそこのすごい神様の臨在があったっていうことをね、知ることができるんですね。でそういった状況の中で日本の最初の殉教事件が起きたんですけれど、まあ、その時のね、その殉教していった人たちのスピリット、それを私たちはね忘れないようにしなきゃいけませんし、そしてまたその記念聖会としてね、今回もその聖会が持たれるということをねぜひ覚えていただきたいと思います。ですから行かれる方行かれない方においてもですね、ぜひ聖会の中でまた神様がね示されることを語られることなどもですね、聞いておいていただきたいと思います。そして、2月の7日には町田カリスマ聖会が持たれます。まあ、帰ってきてすぐなんですけどね、向こうからの飛行機がストップしたりキャンセルになったりしないようにねお祈りください。6日に帰ってきて7日にもう聖会ですからね、よろしくお願いします。で、まあ町田カリスマ聖会もね2ヶ月に1回ぐらい行ってますけれど、やはりその中でだんだん神様がね臨在を増し加えてきてくださってますし、そしてそれを通して神様のね技が起きてきます。ですからいろんな方々を連れてですねぜひ来ていただきたいと思います。そして2月4日火曜日なんですけど、火曜日は、まあ、祈祷会やってるんですけど、まあ今回は長崎の方からスカイプ祈祷会をするということでね、一応7時から8時半ですかね、そのぐらいする予定にしています。ですから、まあ、加われる方はぜひ加わっていただきたいと思います。それとともに、月末には白馬スネル越えキャンプが持たれます。で白馬スネル越えキャンプの紹介映像を今日持ってきたつもりだったんですけれど、コネクタがうまく合わなくてそしてあれだったので教会ニュースにもね載せておきましたので、ぜひそれを見ておいていただきたいと思います。で何度も何度も言ってますけどね、この神様がおられるところに行くっていうのはね特別な祝福あるいは恵みを受ける大きな手段です。で、キャンプに行ったことを通してね、白馬に行ったがゆえにすごい病の癒しが起きちゃった、まあ、癒しはたくさん起きてますけれど、菅牧師のね脳梗塞で歩けなかった人が突然立ち上がって歩けるようになったりとか、あるいは正解には全然出てないのにスキーとかスノボーだけやってた人がね、救われちゃったとかですね、こう不思議なね神様の技があるわけですね。そして、それを通して私たちが行くだけでいろんな恵み祝福をね受けることができるんですね。で、このスネルゴイっていうのは道路者って意味ですけれど、神様が特別にこのリバイバルに向けてね、この賜物の働き、そしてまた映像の働きに関してもねいろいろと学ばせてくださるということをねぜひ覚えておいてください。特に賜物は終わりの時に大きく用いられる賜物です。で特にヨエルの予言にはですね、まあ、初めの雨にねすごい精霊の働きがあったということがもうすでに成就したのを私たちは知ってます。そして、この再臨前にね再びそのヨエルの予言の成就が表される、それを私たちは後の雨って呼んでますけれど、それがなされる時が近づいている。でその賜物の働きというのは精霊の働きです。ですから、それをね、この今からこの備えておくというのはね非常に重要ですので、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。ですから、まあ、訓練もありますし、そして特別なね精霊の吸いかけがあるということで、それを通してのね素晴らしい恵みを受けられるということを覚えてですね、ぜひどんどん来ていただきたいと思います。それとともにですね、まあ、3月になると感謝と賛美とリバイバルキャンプがあります。でこれもですね、あそうだ、先ほど言ったこのスネルゴイキャンプはその新井先生がねスネルゴイっていう名前をつけたんですけれど、その新井先生が来てメッセージしてくださるっていうことにもね何か特別な神様の計画があると思いますので、 期待しておいていただきたいと思います。それから感謝と賛美とリバイバルキャンプはね、日本でプロテスタントで一番大きな教会の大川先生がね来てくださるっていうのもまた大きな恵みです。それとともにマーリンさんを忍ぶ会を持ってですね、そしてそこで再び感謝のこととか賛美のこととか、思い起こしまた祈る時間が与えられるっていうのもですね、特別な意味があると思います。そして、今回もチャーチオンザウェイのプレイヤーチャペルで祈れますし、ボニーブレイハウス、アズサストリート、もうすべてリバイバルに関係しているところですね、祈る機会が与えられますので、ね、非常に特別な恵みがあるということをぜひ覚えて、皆さんもですねどんどん参加していただきたいと思います。で今回は特に、賛美ということにね、神様が特別な計画を持っていると思います。で風の響きに変わって神様が世界に向けてこれを発信していけということを言われて、そして今回賛美隊が行ってハリウッドで路上ライブするときも、あるいはスティーブさんの前で賛美するときも英語でやるんですね。ですから今までとは反応が随分違ってくるっていうことをね、私たちは期待してるんですね。まあみんなちゃんと歌えるかどうか、英語の発音がちゃんとできて歌えるかどうかっていうのはありますけれど、しかし変わってくる、世界へ出ていく、世界に向けて動いていく、この賛美がですね、それをぜひ覚えておいていただきたいと思います。その時が近づいてるんですね。まだ一周ですけれど、これから大きな働きになってくる。でそれをですねぜひ覚えて歩んでいっていただきたいと思います。さて、聖書の方に入っていきたいと思いますけれど今日お読みしたところは有名な箇所ですよね。求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見つかります。叩きなさい、そうすれば開かれます。誰であれ求めるものは受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれます。何度も読んでまた何度も聞いておられるかと思いますけれど、これは祈りのことを言っています。でこの祈りっていうのはですね、神様の恵みとか祝福を受けるためにですね、この祈りっていうのは非常に強力な武器です。で祈りを通して神様が実際に働いてくださることは多いんですね。で、私はですね最初この祈りっていうことに関しても、まあ教会だからね、まあ普通に祈るのが普通かなっていうことでね、まあ祈ってたわけですね。それが現実的に本当に生きて働かれる神様がとこう直結してるっていう感じでね、捉えてはいなかったんです。まあ宗教的な行事として祈る、まあそういう感覚でね、まあ最初捉えてたんでしょうね、私の場合ね。ですから祈りが本当に具体的に答えられるなんていう形では思ってもいなかったわけです。まあとにかく教会行ったら祈りの時間があって、そしてまあ祈る、そういう感じで捉えてたんですね。ですから教会の一つの行事ぐらいだろうと思ってこう捉えてたんですけれど、でもですね今は違いますよね。それはなぜかというと、実際に具体的に祈り、具体的に本当に真剣に祈って、私たちはその生きて働かれる神様の、素晴らしい御業を私は何度も何度も見たからです。で、この祈りを通して神様がいろんな形で働いてくださって、そして祈りに応えてくださったっていうのを私はですね何度も経験してきたわけですね。ですからこれは単なる、ただ教会でね祈るとかそういうことではないということですね。ですからそれをぜひ覚えておいていただきたいんですね。具体的に神様が働いてくださるんです。で私たちが本当に求めていくんであれば、神様はそのように、成してくださるんです。で具体的にですよ。で前ニューヨークに住んでる時にね、非常に興味深いことがあったんですね。今日も雨が降らないようにってこう祈ってたわけですよね。で最初の予報だと9時ぐらいね雨が降る予定だったんです。ところがですね今朝起きてみたら雨が降るのは11時12時ぐらいになっててね、祈りが応えられて来る時全く濡れずに来れたんですよね。でもニューヨークでね住んでる時もっとすごいことが起きたんですね。まあニューヨーク市のね、形知ってる 方は、まあ、分かると、これが島になってるわけですね、マンハッタン島で、周りがこれハドソン川で、こちらがイーストリバーになってるわけですね。そしてこちらに、クイーンズとかブロンクスとかある、あ、ブルックリンがあるわけですね。これもっとこっちになってますけど、まあ、とにかくこういう長細い島なんです。それでですね、あの、私たちはここから教会まで歩いていく、いつも歩いていってたわけですね。で、まあ、今と同じようにギター担いでゴロゴロ引っ張ってですね、礼拝行ってたわけですね。ある時にですね、まあ、何年か前、アメリカの方がちょっと日本に進んでたんですね、まあ、あの雨雲がね、わーっとこっちからこう来始めたわけです、南の方から。それでですね、我々2人で祈りました。で、荷物持ってね、これゴロゴロして傘を差していくっていうのはね、ちょっと大変なことなんですね。ですから、まあ、雨、この雨雲はね、避けるのは難しいかもしれないから、とにかく我々が濡れないように、とにかくこの雲がね、こう来ても、ここのマンハッタンに来たらこう分かれていきますようにってね、具体的に祈ったわけです。で、まあ、ちょっと最初はね、祈ってる中で妻がそんなことを祈り出したので、ちょっとバカバカしい祈りだなとか思ったんですけど、それまでずっとこうね、雲の塊がこう下から来てたわけですよ。で、ちょうど我々が行く頃はもうこの辺に絶対に来ることになってましたから、で、とにかくこれを別れて、とにかくこっちは濡れないようにしてくださいってこう祈ったわけですね。で、どうなったかって言ったら、不思議なんですね。これをだんだんこう近づいていくとこうなっていったら、こんな風になってですね、そしてこんな風になって、結局我々が歩いていく時、雨はこっちの方だけ降ってて、ここのマンハッタンの中だけは降ってなかったんです。でもですね、我々が歩き終わって、その会場に着いてからですね、何分かしてから教会の方が来られました。で、その方は雨で、傘で雨がびっしょりになって来られてたんですね。で、びっくりしましたよね。で、こんなことまで神様は聞いてくださるんだ。で、本当に求めて祈った時に、本当にその神様の恵みによってね、こういうことまで起こるんだということをですね、私は本当に深く感じたんですね。で、祈りっていうのは私にとって、本当にこの恵みであり祝福であり、また祈りを通してその生きて働く神様の素晴らしさをね、私たちは知ることができるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そしてこの、祈りっていうのはですね、この信仰を使っていく土台ともなっていくわけです。ですから、その土台をね、しっかりさせておくっていうのは非常に重要なポイントだっていうことをぜひ覚えておいてください。で、祈っても祈っても答えられない人とか、祈っても答えられる人、いろいろいると思うんですけど、答えられる人の特徴は何かということをね、見ておくといいと思うんですね。で、この求めるときにどういうふうに求めてるか、これは非常に重要なことになってきます。で、そのときに本当に願いがあるかどうかということです。自分の心の中にね、そうなってほしいって、これだってさっきね、もう絶対に濡れたくないからこうなってほしいってこう願いがあったわけですよね。願いがあるかどうかっていうのは非常に重要です。ですから神様はね、私たちの心を見られます。で、本当に願いを持ってるかどうかっていうのね、だから例えば祈ってても、なんか本当にそうなるのかなとかね、まあ無理だろうなとか、そういうふうに感じでね、捉えていくんじゃなくて、もう絶対にこうしてほしいって願いを持ってね、祈るかどうかっていうのは重要です。で、願いがなければ口先だけの祈りになってしまいますよね。で、まあ口先だけの祈りしたらなんか、オウムがね、なんか言ってるようなのと同じになっちゃうわけですね。なんだか意味が分かんないけど、こう口だけで喋ってる、坊ちゃんおはようございます、いってらっしゃいとか言ってオウムがこう言って、オウムは何の意味だかさっぱり分かんなくて言ってるんでしょうけど、でもそれと同じことになっちゃうわけですね。で、このやはり願いを持ってね、祈っていくかどうかっていうのは非常に重要なんですね。で、本当に求めてる時っていうのは、例えば言い方も違ってきますよね。 例えば、まあ、私もいろいろ最初は知らなかったんですけど、例えばマイクが欲しい、でマイクが欲しい時にどうやって祈るかって言ったら、天のお父様、どうぞマイクが与えられますようにお願いいたしますっていうのとね、天の様マイクをくださいどっちが願いがあるか、第三者的に祈ってるのと本当に欲しいんだから何とかしてくださいっていう祈りとね、やっぱり違うんですよね。で、神様マイクをください、マイクを与えてくださいっていうのとね、やはりマイク与えられますようにってこう引け目に祈るとは願いが全く違ってくるわけです。ですから、そういったところにもね、一つの大きなポイントがあるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、この求めなさい、探しなさい、叩きなさいっていうのは、ギリシャ語本来の言葉ではこれは継続的な意味合いを表しています。ですから求め続けなさいということですよね。ですから継続して祈る、だから願いがあれば継続して祈ることができるんです。でも願いが本当に、大した願いでないならば、もう途中で諦めてしまったり、まあいいやということになっちゃうわけですね。ですから、それも非常に重要だということをぜひ覚えておいてください。何度もねしつこく祈る、求める思いが本当にあるかどうかということですよね。で願いが与えられる、願いが本当にこの与えられるようにってこう祈っていくわけですね。で、それが重要だということを私たちは知っておく必要があります。そして、もう一つは願っている時に思いをこの集中して祈っていくということですね。何かっていうと、例えば願ってはいてもね、例えば祈ってる時に、マイクが欲しいとか言って祈っててもですね、でも今日の夜飯は何にしようかとかですね今日はラーメンを食べようかとか、なんかこう本当にね、自分がその時祈ってる時になんかこう違う思いが来てたりとか、心が違う方に向いちゃったりすると、本当の心からの真の、集中して祈ってないことになっちゃうわけですよね。ですから集中して祈っていくんです。心を集中して、思いを集中させて祈っていく。で、これが重要だということもぜひ覚えておいてください。で本当に願うときっていうのはやはり思いを集中しますよ。で以前お話したこともありますけれど、小指をね骨折したことがあるわけです。ベッドじゃなくて扉にぶつけて、電話がかかってきたので走っていってですね、わーっと走ってろとしたらここら辺にガクンとぶつけてですね、小指を骨折しちゃったわけですね。でその時は骨折してるとは思いませんでしたけど、いずれにしてももう痛くて歩けない、これだと次の日の礼拝に行けないということでですね、これはまずいということでもう必死に祈るわけです。だからもうその時もう思いをそこに集中してるんです。もうこれは何とかして癒してもらわないと明日の奉仕ができない。だから、神様何とかしてくださいって思いを持って、そして願いを持ってもう集中してこう祈ってるわけなんですね。でその時神様答えられて、次の日礼拝に行く時、骨折してたにもかかわらず、この痛みなく、礼拝をね、の奉仕を全うすることができたんですね。本当に不思議ですよね。で、あれと同じようなことを以前子供の時にやった時はね、何日か歩けないで寝てたことがありました。しかし、神様のね恵みによってもう次の日から奉仕ができるようになっちゃったっていうね、やはり本当にこう祈りに応えてくださったなということを本当に思わされるんですね。で、私たちはだいたい問題があるときに、神様のところへ持っていくわけですね。でそのときにやはり、解決はね、神様にあるということをちゃんと捉えておくというのは非常に重要です。もう自分の力とかそういうのではなくて、本当に神様に信頼して、そして、神様がそれを成してくださるということをね、信仰を持って、対応していくというのは非常に重要です。ですから祈ること自体が信仰を用いるということですけれど、それとともに、 信仰の告白もしていくわけです。そして神様に委ねていくんです。で、神様が最善を与えてくださいます。ありがとうございます。で、神様、祈りが答えます。ありがとうございますってですね、祈っていくんですね。で、まあ、いずれにしてもこの神様が、最善をなしてくださるっていうね、信仰を持って祈っていくっていうのは非常に重要です。で、祈りはやはりその自分が本当に願いを持って、そして神様が働いてくださるっていう確信を持ってね、神様のところへ出ていくっていうのが非常に重要だっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。以前ですね、海外宣教で、ペルーに行ったことがあるんですね。で、マチュピチュっていうのがね、今有名になってますけれど、変な秘境みたいなところで山があって、そしてかなり、いろんなところ通っていくんですね。そしてその時に、チチカカ湖って言って非常に高いところにある湖もあったんですけど、そこにも例の戦いをする予定だったんですね。で、その時にですね、その高度がどのぐらいだったかっていうと約4000メートル、だから富士山より高いところをこう鉱山鉄道が走っていくわけです。で、実はですね、私以前チベット行った時、ラサでですね、例の高い人だった時、高度が3600メートルなんですけど、高山病にかかってしまって完璧にダウンしてですね、もう吐き気はするわ、頭痛はするわ、そしてもう空気が少なくてもう歩けない、ちゃんと、まあ普通だったらね、こうやってパッパッパッパッって歩くのに、もうその時に限ってね、こうやって死人が歩いてるような感じでね、こんな風にしか歩けなかったんです、みんな。でもですね、その時のね経験があったので、今回4000メートル、これは大変なことだということで、もう必死に祈ったわけです。で、その時倒れたパウロ氏も必死に祈ってましたね。一緒に祈った時に、もう高山病には決してなりませんように、倒れることがないようにってですね、一緒に祈りましたよ。で、その時に予言ではね、倒れる人が何人かいるって出てたんですけど、確かに倒れた人はいました。でも私守られたんです。で、パウロ氏も守れてましたね。で、祈ってたから。で、その時やはりその前の経験があるから、もう何とかして、そうなりたくないっていう願いを持ってね、そして、もう心から必死にこう祈ったわけですね。で、神様が守ってくださって、3600メートルさらに高い4000メートルのところでもね、私は全然倒れずに元気よく通ってですね、そして例の高いもすることができたんですね。で、やはり祈りっていうのは大切だなってことを思わされます。で、私たちがね、本当にこう弱いものであるっていうことをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、私たちには力がないんです。で、それを神様に委ねていく。で、その時必要なのが祈りだっていうことです。で、今日は最初にね、殉教のことをお話しましたけど、まあ一番最初の殉教は、26世人だったんですけど、実は明治に入ってからね、江戸時代から明治に入ってからも実は迫害があったんです。で、もちろん江戸時代はね、すごいたくさんの迫害が起きて、クリスチャンがもう消えてて、もういないんじゃないかって言われてたのに、ギリギリになってね、発見されたということで有名になりましたけど、実はその後も見つかってからも迫害が起きて、そして捕らえられ拷問に遭ってたんです。そして明治になってからですね、まあ、浦上四番崩れって呼ばれてますけれど、明治ですよ。明治っていうもう新しい時代に入ってきたのに、まだそのキリシタンに対する拷問が行われて、そして、確か83人が捕まってですね、そして、一人ずつ拷問を受けてったんですね。5、6人ずつ。で、あまりにも悲惨な拷問でね、大変だったので、見てた人たちが、もう自分は耐えられないということで、もうそれで信仰してた人たちがたくさんいたんです。好んでしまったんですね。でもですね、一人だけ、83人のうち一人だけ、転ばなかった人がいるんです。で、その人はですね、高木千右衛門という人で、 まあ、一般の人から見てもね、弱そうな人で、何の学問もない、そして、この人はもうすぐ耐えられないだろうと、こうそういう感じで、いた人ですよね。でもですね、その人は実は祈ってたんです。で、私は周りの人たちのようにね、強い人ではありません。で、このとてもあんなね、自分があんな拷問にあったら自分が耐えられるような人物ではありません。そしてまた私が転んでしまったらね、イエス様に申し訳ないです。それから殉教していった人たちに申し訳ないです。だから何とかして神様を守ってくださいっつってですね、心からこう祈ったわけです。で、求めたんですね。で、本当にその心から求め、そして本当に自分は弱くて何もできないから、何とかして、その神様を裏切らないようにさせてくださいってこう祈って、歩んでたんですね。そしたらその一番弱いと見られた、彼だけが、転ばずに済んだんですね。で、やはり祈りっていうのはね、重要だっていうことです。そして、この祈りを通して神様が働いてくださるっていうことをぜひ覚えておいてください。私たちの人生にはいろいろな問題点も起きてきます。また、将来ね、また迫害も起きてきます。まあ、その時にもためにも祈っておくっていうのは重要ですよね。この修法の中にもね、殉教の備えということで祈って、これは自分が殉教するって示されている人はそのために祈っていればいいですけれど、まあ、殉教してもね、信仰が落ちないようにとか、周りの影響にされないようにとか、もう今いろんな祈りがあるわけですよね。で、そういったことを祈っておく。そして私たちには本当にそのいろんなことが、問題が起きたとしても解決する力はない。でも神様はそれを何とかしてくださる。そして神様が最善をなしてくださるっていう意識を持ってですね、で、希望を持って神様に祈っていくっていうのはね、重要なことです。で、私たちが本当にこの本当に神様に求めていくときに、生きて働く神様が、私たちともにいてくださり、そしてその問題の解決をしてくださるということを覚えてですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天様、あなたの恵みを感謝いたします。どうぞさらに、この祈りを持ってあなたを体験し、またそれを通して、多くの方々にも祝福を流していくことができますようにお願いいたします。この祈りにおいても、この諦めてしまう方がおられます。もう一度自分のその部分において、この諦めてしまったり、またこのそういった否定的な思いが来るときに、そこから祈っていきなさいと教われます。特にこの諦めることがないようにと、また根本に帰って祈っていきなさいと教われます。私はあなた方の力がないことを知っていると教われます。それゆえ、あなた方はさらに私に求めていきなさいと教われます。この小さなことにおいても、あなた方は私に期待し、希望を持って祈るときに、次々と問題の解決を見ていくであろうと教われます。では癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。ですから全員で、この悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する天様、あなたの恵みを感謝いたします。あなたが癒し主であられ、また聖霊様は豊かに臨んでくださり、今その癒しの御業をお一人一人のうちに表してください。どうぞ、賜物の働きが豊かに表され、また癒しの霊を通して、あなたの御業が表されていきますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によって一人一人の体に働く病を打ち砕く。イエス・キリストの皆によって一人一人の精神と肉体に攻撃してきている病の霊を封じしめる。それを完全に断ち切る。イエス・キリストの皆によって命ずる、この一人一人の精神と肉体の病に命ずる、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。 このか体がちょっとだるいと思っている方がおられます。そこに今主が触れておられます。そのか、癒しを感謝を持って受け取ってください。歯が悪い方がおられます。ちょっと虫歯になっている方がおられます。そこに今主が触れておられます。その癒しを受け取ってください。また右耳がちょっと聞こえにくくなっている方がおられます。そこに今主が働いております。その癒しを感謝して受け取ってください。また胃腸の具合が悪い方に今主が触れられました。その癒しを感謝して受け取ってください。イエスキリストは皆によって一人一人に働く病の上にイエスキリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様のお名前によってお願いいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに常しえにありますように。アーメン。